お電話にいつものように三田警察署の松井副署長出てくださってます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
まもなくゴールデンウィークですね。
そうですね、早いですね。
早いですね。今年ももうゴールデンウィークかなっていうところなんですけども、
はい、
今年のゴールデンウィークはカレンダー上はですね、月曜日と金曜日ですね、はい、来週ですね、飛び火になってるんですけども、
はい、
結構こう1週間会社を勤めされてる方なんかですね、そのまま1週間か10日ですね、通して休みを取ってしまう方も多いんじゃないかなって思いますね。
そうですね、はい。
で、まあ、コロナ禍でいろいろ多くな制限がかけられてましたけど、まん延防止も解除になってですね、次第にこうコロナの緩和ムードが高くなってきてるっていうところがあるんでですね、このゴールデンウィークを利用してこう結構遠出をこうされる方もおるんじゃないかなって思います。
うん、そうですね、
はい。まあ、ゴールデンウィーク中のですね、コロナの再拡大とかいうことで結構こうニュースなんかに流れたりしてるんでですね、
はい、
ちょっと心配してるとこなんですけども、まあ、外出されるときはこう感染防止対策っていうことですね、うん、それからあとこう期間中にですね、うん、やっぱりこう車の通行量なんかも結構増えてくるんじゃないかなって思うんでですね、
はい、
まあ、交通事故にですね、注意していただいてですね、
はい、
連休をですね、楽しく過ごしていただきたいなって思っています。
そうですね、それで疲れないようにほどほどに楽しむっていうのが感染予防の一つかもしれませんね、
はい、そうですね、去年もゴールデンウィーク明けからまた爆発的に増えたとか そんな感じだったと思うんで、
ね、はい
はい、みんな十分注意をしていただければなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、ではまずはサンダ、この1週間どんな動きがありましたでしょうか、ご紹介ください。
今日は、2つですね、はい、お話をさせていただこうかと思います。
はい、2つ教えてください。はい、1つ目は何でしょう。
1つ目はですね、下着泥棒ですね、うん、が発生しましたよっていうところなんですけども、4月の20日の水曜日の日ですね、午前9時頃にですね、
はい、
から5時、午後4時頃まで外出されてたっていうことなんですけども、市内の集合住宅にお一人でお住まいの女性がですね、洗濯物をですね、下着なんかを洗濯して1階のですねベランダに干していたということなんですね、
はいはい、
で帰ってきたら盗難被害に遭っていたっていうことでですね、まあ集合住宅の1階なんでですね、比較的こう道路からですねよく見えるところになるのかなっていうことがあるんでですね、まあ留守にされるときはやっぱりこう室内にですね、下着類だけでも干すようにですね、ちょっと防犯上にですね、工夫ですね、まああくまでも取るやつの方が悪いんですけども、
そうですね、
はい、ちょっと防犯的にですね、まあ工夫も配慮していただければなっていうところですね。
そうですね、はい、もうやっぱりこのタイプの被害に遭うとすごくこう薄気味悪さがありますのでね。
そうですね、
自分の気持ちを守るためにもちょっと室内にということですね、
はい、気持ち悪いと思うんでですね、
はい、はい、分かりました。一つ目は下着泥棒が発生したということでした、はい、二つ目は何でしょう。
二つ目、車両火災の発生ということですね、でこれも4月20日の水曜日の日なんですけども、はい、お昼の3時ごろですね、はず川のゴミ収集車が走行してたらですね、
はい、
後ろ の, 回収ゴミの中からですね、出火したということで、
あ、
はい、まあ火の勢いが弱かったんでですね、作業員の方がですねそのまま水をかけて消火したっていうような火災がありました、
はい、
で、ゴミをですね、かき出して見てみるとですね、収集したゴミに充電池ですね、はい、これが入ってまして、それが発火したような状況だったというようなことですね。で、充電池ですね、リサイクルっていうところもあるんでですね、三田市内も電気店に回収ボックスがあると思うんでですね、そのままゴミで捨てるんじゃなくてですね、やっぱり回収ボックスにですね、きちっと入れていただくということでですね、していただかないとやっぱり同じようなことがまた起こってしまうのかなっていうんでですね、そういった正規のこう手続きですね、取るようにお願いしたいと思います。
はい、わかりました、はい、まずはこの1週間振り返ってのお話でした。そして今日はどんなお知らせでしょうか。
はい、今日はですね、ちょっと気温も高くなってきてですね、 ゴールデンウィークにも入るということで、山岳遭難の防止ですね、
はい、
これについてお伝えをさせていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、ここ数日ですね、もう暖かくなってきてですね、こう日中こう少し体を動かせばちょっと汗ばんでくるというような気候のいい時期になってきました。で、先ほどからもお話しているように、まもなくゴールデンウィークっていうこともあるんでですね、これから多くの方がですね、登山とか、うん、山のハイキングですね、される方が多いんじゃないかなということで、三田市内でもですね、ホームページなんか見ると20日山とかですね、多くのこう登山コースですね、とかハイキングコースがありますので、たとえですね、こう標高がこう低い山ですね、であってもですね、手軽に行けるなっていうところがあると思うんですけども、道に迷ったりですね、滑落等ですね、
と、ね、
いうことでこう危険が常に伴うということですね。
はい、
で、今日はですね、登山とかハイキングの準備とか心構えですね、についてお伝えをさせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
で、最初にですね、兵庫県下ですね、山岳遭難の状況というところなんですけども、遭難ですね、最も多いのがですね、道に迷うということですね、道迷いですね。昨年も三田市内ですね、10月にこう山菜採りに来ていたですね、神戸市の確か西区の方やったと思うんですけども、高齢の男性が一人で来られてですね、山田の山中ですね、で道に迷って下山できなくなってしまったということでですね、大捜索したっていうようなことがありました。まあ、あの見つかってですね、生命に異常はなかったんですけども、
はい、
ちょっとこうしたことでですね、そういった道に迷ってしまうっていうことですね。で、道迷いの原因はですね、やっぱり計画性のないようなこう登山とかですね、場当たり的なやつですね、それとかあの急なこうルートを変更してしまったとかですね、こっちも大丈夫かなとかいうことでですね、
はい、
近道かなとかですね、そういうようなルート変更とかですね、それから時間的なもんでですね、暗くなってしまって山の中なんでですね、もう道がわからなくなってしまったというようなケースがほとんどになります。
はい、
で兵庫県下ですね、遭難場所で最も多いのがやはりこう六甲山系ということになるんですけども、
はい、
その他の山でもですね、先ほどの山田のようなやつがあったりとかですね、校庭にですね関わらず、
はい、
どこの地域でもですね発生しています。
うん、
で、道迷いだけではなくてですね、滑落による遭難もですね、
はい、
発生したりしています。
はい、
はい、でじゃ あ, どうしたらいいのっていうことなんですけども、やっぱり事前に準備をですね、してくださいよっていうことですね。で、行き当たりばったりでこう山に入ってしまうっていうんじゃなくてですね、やっぱりこう時間にこう余裕を持たせたですね、登山ハイキングの計画を立ててくださいよっていうことですね、事前にですね、で、計画を立てる段階でですね、やっぱりこう一人ではなくてですね、何人かで、山に登るということでですね、仲間にもですね、日程とかルートですね、そういったものをちゃんと伝えておいてくださいよっていうことでですね、計画をしたものだけにお任せするんじゃなくてですね、仲間も一緒に知っておいてくださいよっていうことでですね、で、2つ目がですね、低い山でもですね、侮ることなくですね、
はい、
やっぱり装備品をちゃんと用意してくださいよっていうことですね。
はい、
例えばスマートフォンとかですね、予備バッテリーですね、
はい、
ラジオとか地図、方位磁石、
はい、
ライトですね、いざという時の非常食とかですね、
はい、
雨が山の天気は変わりやすいというんでですね、雨が降ってきた時のカッパですね、そういったものをいざという時にのためにですね、準備をしていくっていうことですね。
はい、
で、予備バッテリーっていうのはスマートフォンの予備バッテリーとかですね、ライトの予備バッテリーとかあると思うんですけども、遭難された時に僕も受けて経験があるんですけども、
はい、
スマートフォンでですね、こう連絡を取り合っている間に電池なくなってしまうよっていうことですね。
はい、
で今どこにいるよとか詳しい話とかですね、いろいろこう聞いてるうちにですね、電池がだんだん消耗してくるんでですね、やっぱり予備バッテリーっていうのはですね、持っておいていただきたいということですね。
はい、
警察とか消防とかですね、それから捜索部隊からですね、本人に連絡が取れるような状態であればバンバン連絡が入る、
ね、本当ですね、
はい、
もう命綱ですね、
はい
はい、
ですね、
はい、
それから計画をですね、した後にはですね、登山届っていうものを作成していただいてですね、はい、身内の方とかですね、職場とか、もしくはですね、登る山をですね、管轄する警察署に提出していただければ、はい、いざという時にですね、それを手がかりに捜索ができるということになりますので、お願いしたいと思います。はい、それから安全に登山しましょうよということでですね、
はい、
登山中にですね、体調不良になる方がいます。で体調が悪いときはですね、やっぱり登山を控えるっていうようなことで、うん、万全の体制でですね、登山に臨んでいただきたいなっていうことですね。で、110番とか119番でですね、登山中にこうしてくる、される方の中でですね、救助要請ですね、中には山に入ってこう登山中にですね、体調が悪くなって動けなくなったっていうのが、やっぱりいくらかありますので。
そうですか。
はい。でやっぱりこう体調っていうのはですね、万全な時に山に登るようにしていただきたいということですね。
ね、そうですね、はい、
それから先ほども言いましたけど、単独での登山ですね、
はい、
っていうのはですね、できるだけ避けていただきたいということで、トラブルがもし発生した時にですね、はい、一人であればですね、対処がなかなか難しいよっていうことで、リスクが非常に高くなるということですね。2人3人いてもですね、トラブルが発生したときにはですね、なかなか迅速な対処っていうのが難しい状況の中で、ましてはこう1人でっていうことになると、非常に難しいんでですね、可能な限りですね、単独での登山は控えていただきたいなということですね。
はい、
それから最後にですね、
はい、
もし遭難したときにはどうしたらいいの、はい、っていうことですね。で、携帯電話も大半の方が持たれているんでですね、必ずこう山に登山に入るときにはですね、GPS の機能ですね、オンにしておいていただきたいなということですね。はい、で、地図アプリなんかも大抵の携帯スマホには入っていると思うんでですね、地図アプリで自分自身ですね、位置を確認をしていただきたいなと思います。
はい、
はい、で、自力でですね、下山がもうできないっていうような状況になった時にはですね、110番、119番通報ですね、
はい、
されると思うんですけども、その時にですね、先ほどの地図アプリでですね、表示された緯度とかですね、経度ですね、
はい、
こういったものをこう伝えていただければですね、おおむねの場所がですね、分かるので迅速なこう救助活動につながるっていうことですね。
なるほど、
はい、
はい、
それからちょっと三田市内の山はどうかなっていうのは分からないんですけども、登山ルートのポイントにですね、よく消防とか行政がですね、通報のプレートですね、
はい、
設置している山があります。
あ、そうなんですね、
はい、なんで、もしプレートですね、があればですね、プレートの表示内容ですね、番号とかが書いてあるんでですね、通報時にですね、はい、伝えていただきたいということですね。
はい、
はい、前任僕は川西やったんですけど、川西の山なんかはプレートが表示されている山がありましたので。
そうですか。
はい、登山ルートにですね、プレートが表示されているんで、もし万が一の時にはそのプレートに書いてある電話番号に電話をして、
はい、
番号を言うということで大体の場所が分かるというようなことになります。それから警察ですね、山岳遭難の時にですね、救助活動を行う時にヘリコプターを活用します。で、遭難時にですね、 110番、119番でですね、遭難を伝えた後にですね、もしヘリコプターの機影がですね、遭難者の方から確認できればですね、
はい、
樹木ですね、山の中なんで木があればなかなかわからないんで
ですね、
樹木が密集していないような場所にちょっと移動していただいてですね、
はい、
周りの比較してですね、目立つ色のものでですね、
はい、
大きく合図をしていただくとかですね、
はい、
それからヘリコプターによく分かるようにですね、鏡とかですね、カメラのフラッシュとかを発光させたりしてですね、ヘリコプターに合図をしていただくということでですね、ヘリコプターによく分かるようにですね、していただければ迅速な救助につながりますということですね。
やっぱり知ってると知っていないとでは大きく違ってきますね、
はい、そうですね、はい、
分かりました、ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、今日は、登山ですね、の注意事項ということでですね、お話をしました。で、登山ハイキングっていうのはですね、やっぱりどうしても常に危険が伴うっていうことでですね、はい、お話ししたようにですね、事前の計画と準備をしっかりして、臨んでいただきたいということですね。で、万が一遭難した自力下山が難しいっていうような状況にですね、なった時にはですね、
はい、
日没後の捜索活動っていうのはなかなか難しいんでですね、早めのですね、
はい、
通報をするようにお願いしたいと思います。まあ、事故がないのが一番なんですけども。
そうですね、はい、なかなか大げさになるからと躊躇してる間にこう日が暮れてしまうかもしれませんのでね、
はいはい、
分かりました、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
そして、来週は、1回お休みということになりますね。
そうですね、
はい、はい、次回もまたよろしくお願いいたします。
はい、すみません、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。